心でね。こう今日はイスラエルの報告メッセージの3回目になります。ご一緒にタイトルを読んでいただけますでしょうか。献身、清い捧げ物として生きる。もう一度読みましょう。献身、清い捧げ物として生きる。はい。献身といっても何か健康診断とかね、メーターの検診とか、まあ、ガス屋さんとか来ますよね。そういう検診ではありません。いろんな検診がありますけれども、一番大事な検診はこの体を捧げるということです。でもこれは体だけではないんですね。体を捧げても心だけは取っときますではなくて、私たちは全てを捧げるということです。まず誰が、どなたが全てを捧げてくださったのでしょうか。アンパンマンですか。アンパンマン顔だけですよね。イエス様は全てを捧げてくださりました。だからこのパンと杯、私たちは体と血の全てをいただいたんですね。はい。どうしてパンと杯に分けるんでしょうかっていうこと、あんまり考えたことなかったかもしれませんね。私も今まであんまり考えなかったんですけど、今思ったんですね。でそれを語れとよくわからないんですけれども、でもノアの、洪水の後に、それまでは、私たち人はこの木の実を食べるだけでよかったんですね。生きてきました。でも洪水の後ですから、この果物の木もみんな水浸しというか、もう果物ないんですよ。次のシーズンまではこの実らないとなると、何を食べたらいいかという時に、神様は、肉を、それまでは食べなくてよかったけども、今は肉食べてもいいと、食べてもいいと、でも血だけは食べるな、それは命そのものだからと言われました。ですから今でもイスラエルではユダヤ人はこの血抜きを、血を完全に抜いた、ほとんど抜いた肉を食べるんですね。分けるんです。でも私たちがこの肉と血を一緒にいただくというか、血を飲むっていうのはもうそれこそ命そのままだから、神様がそれはもう大変なことだ、だから血は飲むなということでわざわざ取ったんですね。でも血を飲む、初代教会ではこの、肉を食べ、この体を食べて血を飲むということでですね、クリスチャンというのはまあクリスチャンって言われる前からですね、このナザレのイエスに従う連中はこの体を、肉を食べてるって人食い人種なんじゃないかって思われてました。また血を飲むっていうことで、これはもうユダヤ人としては、ね、あるまじき行為だと、野蛮人だと思われてたんですね。でも神様はそれまで分けられていたものを、イエス様、それまで分けられていたものは全てイエス様によって一つになるためですね。でイエス様で一つにされたんです。でイエス様以降のものもそれからまたバラバラに分かれていくんではありません。もう教会もいろんな、キリストの教派もあります。でも私たちはイエス様に一つなんですね。それがやがて終わりの時にははっきりします。でもその前に私たちはそれをあらかじめ表していくんですね。味わっていくんですね。ですからこの主の晩餐は2000年前のイエス様の最後の晩餐を覚えて記念するとだけでなく、イエス様もう一度戻られるその、食卓、イエス様と、その時はもうイエス様を食べるでないんですね。イエス様と一緒に喜びの食卓につきます。そのことを前もって味わい表していくんですね。イエス様いつ戻られるんでしょうか。イエス様ご自身もわからないと言いました。でも盗人のように来るって言いましたから、私たちが油断している時にイエス様は来るんじゃないかっていうんですね。でも油断っていうのは油を絶やすということですから、油を絶やすなっていうんですね。見張って見守ってイエス様はいつ戻られてもいいように。ですから私たちは祈りの家で、本当にできることなら24時間誰かがですね、一人で24時間やっているとですね、どっかで倒れます。で、倒れた時にイエス様は来られるんですね多分。でもみんなでキリストの体全体でイエス様を、何かそのこう気合でとかですね、なんか修行をするとかそういうことではありません。イエス様を喜んでお迎えしたい、イエス様来られた時に、ニューライフは今 誰もいないのかなじゃなくてですね、お待ちしてましたということを本当に喜んで、イエス様がもう2000年以上待ってくださってるんですから、それをその時を本当に喜んで迎えたいんですね。ですから私たちは今祈りの上で本当に四六時中集まって祈り始めています。ぜひそこに加わってください。まず1分1秒からでも結構です。そこで本当に私もいます、私もあなたをお迎えします、してお待ちしてましたということを一緒に喜び表していきましょう。今日はそのイエス様と顔と顔とを合わせるために、それは清さが必要だっていうんですね。イエス様がまずこの献身身を全てを捧げてくださいました。で、私たちもそのイエス様と一つに結ばれるということは、イエス様がもうやってくれたから自分たちはいい、さっきのこの祈りもありましたね、イエス様は身代わりになってくださったんだから私たちはもうしなくていいんだっていう、まあ、そういうこの信仰神学が一つあるんです。それは確かにそうなんです、確かにそうなんです。でもそればっかりが強いのですね、私たちはもう何やってもいいんだ、これまで通りで変わらなくていいんだと、家宝は寝て待てってですね、イエス様お待ちしてましたではなくて、わざとこう油断し続けて、それでもイエス様も身代わりになってくださってんだから私は救われてるでしょうということになるわけです。でもそうじゃなくて、その喜びがあふれて私たちはイエス様と、イエス様が今準備中なんです。イエス様は今私たち花嫁を迎えるために備えておられるんです。で、花嫁を私たちも備えていく、もう最高に、どこまで行ってもイエス様と等しくはなれないかもしれません。でもイエス様と本当に喜び迎えていく、来月も23日に結婚式がここで行われる予定なんですけども、新郎だけが準備をしてですね、新婦はなんか直前まで寝ていて、なんかボサボサで来るかもしれませんけれども、多分非常にこれからもうすでに整えていると思うんですね。もう先週もかなり気合が入ってました、はい、もう備えていきますって感じですね。それはでその時に私たち一緒に結婚カウンセリングっていうのもですね、まず御言葉を一緒に読むんです。創世記、エペソの手紙、そうやって夫婦がお互いを本当に大切にして、最高の準備をして式に備えていくっていうのは、何かそうしないとお客さんが来るのにみっともないとか、そういうことではないと。別にお客さんたちにね、みんな祝福しに行くんだからいいんです。でもそれはまた式のためでもないんだと。それはイエス様を、キリストと教会を表していく、教会、私たちがイエス様が戻られるのをここまで、いや、イエス様の方が献身ですね、すべてを捧げて、今もすべてを捧げながら取りなし祈り準備してくださっている、私たちもそれを備えていく。ですから私たちはこの今日献身、清い捧げ物として生きる、どういうことか御言葉から見ていきたいですね。同じようなことをですね、ちょっと誤調の強い人たちは、そうしなければ天国に行けない、御国に入れないとかっていう言い方をすることがあります。でも、もう神の国は近づいてやってきてるんです。でも私たちの体の隅々まで神の国かというとですね、まだ私たちは光が届いていない、闇だったり暗かったり、そういう部分がありますよね。私たちの共同体の中にもあります、この町、国にもあります、世界にあります。そこに完全に光が闇を追い出していく、もう神様最初からそうなんです。天地創造の初めから光あれと言って、その闇、暗い部分を追い出して光で満たしていく。とりあえずは今のところ光と闇半々なんですね。もう今、冬ですから北半球では闇の時間の方が長いかもしれません。でも終わりの時、イエス様戻られた新しいエルサレム、そこは何ですか？海もないけど闇もないんですよね。太陽もいらないけれども、もう昼しかないんですね。夜もないんです。そこに私たちが闇を抱えたまま行けますか？行っても入れないというか、入れてもらえないっていうよりも、私たちの方が申し訳なくて残念だけども、きっと入らないんですね。入れない、私たちの方から。だから聖火というか、私たちはイエス様の清さに、本当に聖霊様によってこの作り変えられていく、これが そのもう本当に確信を持って喜んでその天の御国を迎えていこう、入っていこう、まあ、そういうことなんですね。なので、いや私はもうこんなだから、頑張っても天国入れないからとかって、この諦めたりもうやめちゃったりっていう必要はないわけです。まあ、そういうことを思わせるのは誰かというと、それがサタンなんですね。敵はそうやって私たちの心の中にせっかく光に灯火が灯っているところも闇でこのかき消そうとしてきます。でも私たち御言葉の光、今日もいただいていきましょう。アメンですか。はい、やっとタイトルが終わって次のところに行きたいと思います。イスラエルの報告ですね。じゃあこっちでやりますね。はい、これエルサレムですね。皆さんこれ見て、まず真ん中の、モスクに行ってしまうと思うんですね。綺麗だなとかって思った人は、あそこはイスラム教の寺院ですからね。でもそこが、でそこで礼拝している異邦の民も、ほとんど誠の神でない、一番厄介ですね。唯一の神と言いながら、このイエスは神でないというですね。でもそういう人たちが本当にイエス様と出会って一緒にイエス様を礼拝し迎えお迎えしていくようになる。これはこのエルサレムの都でも起こりますし、地の果てでも、この日本でも、私たちの町でも家でも起こっていきます。皆さん信じてますか。あんまり信じてない。アメンですか。アメン。信じたらそうなるんですね。信じなかったら神様本当に お人よしって言わないですか、ね、お神よし、なんでしょうね、良いお方ですから、私たちが信じなければですね、あなたが信じないそのままに従おうと言って、私たちそうじゃないですか、私たちがこの地上でつなぐものは天でもつながれ、地上で解くものは天でも解かれる。私たちが信じたら神様はそれを進めてくださるんですね。そうでなくても自動的に行くではないんですね。ですから私たちは本当にそれを信じていきましょう。何を信じるんでしたっけ。私たちも皆、この今モスクで礼拝している人たちもですね、通勤団のところにも大きいモスクがあります。でもみんなイエス様をお迎えするようになるということです。さあ、今日は最初に創世記の35章ですね、16節からのところをご一緒に見ましょう。彼らがベテルを旅立ってエフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるとき、ラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ。彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき、助産婦は彼女に、心配なさるな、今度も男のお子さんですと告げた。彼女が死に臨み、その魂が離れ去ろうとするとき、彼女はその子の名をベンオニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、今日のベツレヘムへの道に葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。イスラエルは旅を続け、ミグダルエデルの彼方に天幕を張った。アメン。今日はベツレヘムとエリコと、そして最後はヨッパの話をしたいと思います。ベツレヘムの道、今回1週間行ったんですけども、最初の2泊はベツレヘムの町でした。空港からまずベツレヘムに行ったんですね。そして今このラケルがベツレヘムの道の途中で亡くなって、そこに旦那さんヤコブが石の柱を建ててお墓にしたってありますね。このラケルの墓にも行きました。これは何かというと、イスラエルの中には今西岸地区といってパレスチナ自治区ってあるんですね。そことの間に防護壁、テロリストが入ってこないように、これそのもうテロがなければこういうものいらないんですよ。でもこれがないと本当に毎日子どもたちも本当に命が失われていくということで、今はやむなくこういうものが作られています。このすぐ外側にあったんですね。この左側防護壁です。で右側がラケルの墓なんですね。今もそういう緊張の中にある。でもヤコブ、ラケルの時代もそうでした。この ヘテ人だったりペリシテだったり、そういう本当に戦い、すでに神を神ともしない他のものを本当に拝んでいる、そういう人たちの中に神様は主の民を言って、そこで礼拝者を、そして彼らも一緒に礼拝するものに私たち異邦の民をも招いてくださったんですね。これはカリオの祭りの時でしたから、このラケルの墓にもカリオがあったんですね。カリオがあるというのはどういうことかというと、昼間しか行かないようなところにはですね、カリオないんですね。カリオの時は昼も夜も、そこで過ごさなければいけないとありますから、夜、ここで、寝泊まりするというか、寝ずの晩祈りを捧げるというか、そういうところにカリオが置かれるわけです。ですからアパートにバルコニーにカリオとかありましたよね。あれはアパートの自分のベッド寝室ではなくて、カリオで夜寝るんです。バルコニー、カリオの祭りの時はですね。でこの時はここで寝るってどういうことですか。お墓で寝る人がいるってことです。夜どういうことでしょうか。夜中もお墓に人がいっぱい来てるってことです。何しに来てるんでしょうか。みんな祈りに来てるんですね。ここは本当に祈りの家でした。行ってみたら驚きました。本当にもうひっきりなしに多くの人たちがここで祈ってるんですね。このカリオのところにはこういう幕があってですね、これ黄金門ですかね、東の門です。今閉じられています、アーチのところがね。でも、メシアが戻られたら、やがて、このエルサレム門も開けて、そこからみんなまた入っていくことができるから、本当に信じています。私たちも信じています。ということは何ですか。終わりの時のよみがえりを信じているということですよね。ラケルの子、お墓です。お墓っていうのはもうなくなった、もういない人を治めるだけではないんですね。終わりの時にラケルも一緒によみがえるっていうことを信じてるんです彼らは。そして自分たちもそうだと。先ほどの御言葉でヤコブが石の柱を建てたってありましたよね。この創世記35節章の前の場面ではベテルで、このかつて石の枕をして、そこはここはこの天の門、神の家だと言って石の柱を建てました、ね、そこからこの20年間この波乱に行って、波乱万丈なですね、人生でしたね。そこででも、レアとラケルと結婚して12人の息子とディナ娘も生まれて、そして戻ってきたところで20年経ったところでもう一度ベテルに石の柱を建てて祭壇を築く祈りを捧げたんですね。約束通りここに戻ってきました。子孫を与えようで、こんなに家族が増えて戻ってくることができました。神様ありがとうございます。石の柱を建てる祭壇って何ですか。それは柱も祭壇の生贄を燃やして、立つこの火柱と、炎の柱と煙もそうですけども、これは天地が一つになるということです。天地が結ばれていく、ここも天が開かれた神の国だということです。神の家ということは天と地がつながっている。お墓に石の柱を建てるっていうのはどういうことでしょうか。まあ日本にもね、お墓に石の柱が建てる、まあ、それがどういうとこから来ているのかいろいろあるかもしれませんが、何かというと天地が一つになる、つまり永遠の命にもうラケルが入った、そしてまた、私たちもそうだと、よみがえりの命をいただくんだということを表しているわけです。でみんな大勢集まっているんですね。ただラケルのことをなんか嘆いて、懐かしがってお墓参りに来ているというだけではないんです。私もその子孫の一人なんだということで、これがラケルの墓ですね。中に入った時石の柱は、見えませんでした。この中に覆われているのかもしれません。で男性たちも女性たちも本当に、ここで祈っていました。で本当に礼拝がずっと捧げられている祈りの家でした。私たちの祈りね、もう本当に、この今祈りに入るとですね、いろんなこう祈りの課題が書かれてます。先週も今週も、私たちこの中でもこの手術される方、このさっきタンバリンをねされた川淵姉妹のおばあちゃんもね、先週手術をされたということですし、明日は松井さんが先週この大腿骨を折ってしまって明日手術をされます。あと今日元気に礼拝に来られている中山さんが木曜日にペースメーカーの電池の交換ですよね、 の手術をされます、私たちは本当にこの命のことを祈るんです。でもそれは体が損なわれないように元気でありますようにということだけを祈っているとしたら、私たちも虚しいことです。いつか体を衰えていきますから。そして私たちの体は朽ちて滅びていきますから。でも私たちが祈るのは、その体が元気なうちにこの永遠の命を一緒にいただいて、そして私たちは朽ちない体、キリストの体にをいただけるように、加われるように、そのことを私たちは祈っていくんですね。あ、なんか出てきましたね、エポデみたいなの。はい、はい、あの今笑えなかった方はですね、出エジプトとかレビ記読んでください、はい、そしてベツレヘムといえばですね、誰ですか。ベツレヘムといえばルツですよね。ルツ記の一章、一緒に読みましょう。ルツは言った、あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃、ベツレヘムに着いた。まあこれは大麦の刈り入れ、五旬節ですね、あのペンテコステの頃でしたけども、ルツというのはモアブの女性でした。まあ、ルツ記を読めば書かれていますけれども、この、ナオミ、ユダヤ人である、ナオミは旦那さんのエリメレクと、息子たちと一緒にこのモアブにベツレヘムから行ったんですね。なぜか、ね、なんか一泊二日の観光旅行とか行ったんじゃないんです。飢饉でこの食べ物がないの でモアブにはたくさんあると、今のヨルダンの方にあたるところですね。それでモアブに逃げていったんですね。モアブはあのいろんな時にこのイスラエルの民を助けます。ダビデもモアブに逃れていった時があるんですね、命狙われた時に。っていうのはダビデはこのルツのひ孫だからです。実家に、田舎に帰ったってことですね。さあこのルツはそこでナオミたち一家と出会うんですね。そして息子さんと結婚しました。ところがナオミさんの旦那さん、エフロンさんですか、エリメレクですね。そして息子たち、エフロン、キリオンとエフロン、彼らも死んじゃったんですね。男性は弱いんですで女性は強いんですね。特にこういうあの災害時には強さを発揮するんですね。でもどうしましょうと、で2人のお嫁さんにナオミはもうモアブにね、あなたは方残って、まあ、新しい旦那さん探しなさいと、本当に、申し訳ないねと言って、私はベツレヘムに帰るから。で1人のお嫁さんはじゃあそうしますと言って帰りました。でもルツは何て言いましたか。ここにありましたね、あなたの神は私の神です。異邦人がこのユダヤ人イスラエルの民の裾を掴んで、私も連れてってください。単に同じ神様を信じるっていうだけじゃないです。その永遠の命を一緒にいただきたいです。その子供に一緒になりたいですと言ってついていったんですね。モアブって誰の子供だか皆さん覚えてらっしゃいますか。モアブ、モアブとアモン、ロトの子供ですね。ロトというのはアブラハムの甥っ子です。でロトの奥さんはこのソドムの町がこの、まあ、悔い改めずに滅ぼされた時にどうしたんですか。後ろを振り返って塩の柱になっちゃったんですね。でロトの妻の塩の柱っていうのがこの視界沿岸にあるんですよ。今回は行かなかったんですけど、3年前なんですけども、皆さん見たいですか。今回行かなかったので写真がないので、あの見たい方はぜひイスラエルに行きましょう、ね、でもロトの妻の塩の柱を見に来ましたっていうのが入国理由だと、もしかすると空港で、ね、入れてもらえないかもしれませんが、そうなんです。で、ロトはつまり奥さんがいないと、子孫が残せないということで、娘たち2人との間に子供が生まれる。それがこのモアブとアモンなんですね。でそういうこの神様の喜ばれない関係の中で生まれましたから、モアブとアモンはこのまた出エジプトのイスラエルの民をこの歓迎して通してくれなかったんですね。抵抗したんです。で神様は彼らは10代経っても主の民に加わってはならないって立法の中で言われました。厳しいことです。 それをイスラエルの民はですね、10代経ってもってことは永遠に入っちゃいけないんだってある人たちは読んでいきました。ところがこういう読み方もできるわけですね。10代目まではダメだけども、11代目からはいつかは入れる、主のために加われるとも読めるわけです。実際このルツの信仰、異邦人の叫びと嘆き、私はもう神に敵対する民、イスラエルの本当に敵であって、まあ飢饉を助けてあげたんですけどね、モアブの人たちは。でも主の民にはいつまでも加われないとも言われてますけども、どうか入れてください、私を連れてってください、この信仰を神様喜ばれたんですね。そしてルツはナオミと一緒にベツレヘムに行って、そこで結婚し子供を設けました。このベツレヘム、これベツレヘムで食べたランチなんですけども、はい、ちょっとこわもての人たちがいっぱいいますけども、はい、両脇は一応牧師たちなんですね、右側の顔を出しているのは同じ部屋にいた、はい、で過ごしたルームメイトでした。これはアラブ人の経営しているレストランですね。ベツレヘムはアラブ人の人たちが大勢いますから、でそこで食べたんです。つまり今でもこの異邦の民とのいろんな緊張があるわけです。ここ左側いっぱいアパートみたいにありますよね、マンションみたいな。これはこの西岸地区なんですけども、ユダヤ人たちが今入植地といって、どんどんこのエリアを広げているんですね、まあ、だからいろいろまた緊張が高まっているわけです。まあイスラエル、ベツレヘムは特に昔からそういう場所なんですね。異邦人が、でも異邦人とユダヤ人がこの争う場ではなくて、一緒に加えら家族とされていく、これがルツのストーリーから私たちは分かるんです。そして、ベツレヘムといえばもう一つ何ですか、忘れてはならないのは。そうですね、イエス様が生まれたのベツレヘムでしたよね。ダビデもそうでした。ダビデの子イエス様。ルカの2章を一緒に読みましょう。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストですと。このダビデの町にというのがベツレヘム、ベツというのは家ですね。レヘム、パンの家という意味ですね。さっきそこでパンを食べてたんですけども、はい、ここでこの私たちは、この礼拝また捧げてですね、祈りの祭壇を築きました。異邦の民がでですね、この羊飼いの、野っていうんですね。さっきこの裏に見えるのがこの羊飼いの野って言われるところです。そうしたらですね、なんとこのタイミングで羊飼いが羊たちを連れて、皆さん見えます？この横に道があるんですね。その、少し奥に、上に、ちょうどこの画面の中央にですね、こう同じような色してるんでよくわからないんですけども、これ羊飼いたちが羊たちを連れて歩いてるんですね。本当にどこに行くんだろうっていう感じで、何にもないところ。でも、ちゃんと緑の牧場を探して羊飼いたち分かってるんですね。羊たちでも羊飼いについていけば大丈夫だって、食いっぱぐれはないと言ってついていってるんですね。この羊飼いの野に行ったんです。本当に神様は行く先々でですね、もうこういう出会いをくださったんですね。で、羊飼いたち、もう一度このルカの2章に戻ります。皆さん、もうそうかもしれません、私は小さい頃からこのルカの2章何十回か何百回か分かりません、読んできましたし、お話も聞いてきました。で、そこでインプットされたというか、私がこの、信じてきた、理解してきたのはですね、羊飼いたちっていうのは非常にこの、なんでしょうね、貧しい人たちで、社会の結構この、下層というかですね、 あの上流階級ではなくて、そして、かわいそうな人たちで、だからあの夜も働いていたと。あの、まあ、今ね、あの夜も働いてくださってる夜勤の方もいらっしゃいますけど、皆さんかわいそうだということではなくて、尊い働きだということですね。尊い働きだからこそ夜もいる、今夜になってる方は結構いらっしゃいますけどね、はい、今朝ですからね、皆さんいいですか、羊飼いと一緒にちょっとここは今目を覚ますところですよ、今ね結構衝撃的なことを言いますから。で、羊飼いたちはですね、こうやって寝てると仕事にならないんですね、なぜかというと、羊がどっか行っちゃったり傷ついたりするしてしまうからですね。狼にやられるかもしれない。ですからこう起きていたんですね、でもそういうこうブラックな仕事だというふうに理解をしてきたんです、今時で言えば。ところがこのベツレヘムに今回行って、で羊飼いの脳で礼拝を捧げて御言葉を読んで、実際羊飼い羊たちを見てですね、エルサレムと近いんですよ。で、今もそうかもしれません。あの羊たちは、どこのマーケットに行くかというと、きっとエルサレムで、ね、ウールになったり、このマトンになったりラムになったりするんでしょうね。エルサレム近いんですよ。当時もこのダビデの時代もですね、イエス様の時代もです。ダビデの時代はまだですね、あの神殿とかありませんでした。イエス様の時代のベツレヘムの羊飼いたちというのは、なぜ夜も晩をしてたか。あの田舎のどうでもいい羊飼いと羊たちだったら、あの夜はね、羊飼いたち寝ててもよかったかもしれません。でもベツレヘムの羊飼いたちは夜寝ちゃいけないんですね。なぜかというと、この羊たちはとびっきりのエース級ですね。そういう、羊たちだからです。というのは、エルサレムの神殿での礼拝に捧げなきゃいけないんです。捧げる羊たちなんですよ。ということは、無傷でなければならない。ちょっとのかすり傷もあったら、神様にお捧げするの申し訳ないですよね。し、それダメだよって神様が聖書で言ってますから。全く傷のない羊であるように、もう本当に手取り足取りですよね。尻尾取りみたいなんですよね。本当に細心の注意を払って、羊たちを昼も夜も見張っていた、見守っていたわけです。で、さっきミグダルエデルのカナダってありましたけども、ヤコブの時ですね。ミグダルエデルっていうのは、この羊の群れの番をするヤグラっていう、見張る、見守るっていうことです。ミグダル。マグダラもそうですね。見張る、見守る。本当に大切な、何より大切な、神様に捧げる最上級の傷のない羊たち。でもその羊たちをこう触ったりするっていうことは、羊たちは汚れのない無傷の羊だけども、私たちはね、ただの羊飼いですから、汚れったらどうですか。羊汚れちゃいますよね。ですから本当に羊飼いたちも本当にもう最高の、もう、祭司レビ人、大祭司クラスの清さを保っている必要があったんです。彼らももうとびきりのエース級の羊飼いたちだったはずなんですね。となると、私たちって、皆さんは分かるので、私の聖書の見方が非常に変えられたんですね。これは何かかわいそうな羊飼いたち、かわいそうな社会の世の中のなんか端っこにいる人たちに、イエス様が最初に来てくださったのではなくて、彼らは、ということは律法ももう完璧に覚えてたはずです。それが羊を管理するマニュアルですから、そして神様の御言葉を愛し、そして礼拝を愛する、もう祭司たちと同じこのレビ人ワーシップリーダーのような、そういう働きですよね。礼拝の準備、この今日パンと杯ありましたね、あれを準備するような、そういう本当に、大切な働きをしていく。ですから彼らは本当に清い人たちであり、また神様の清さを喜んで表していこう、保っていこうという人たちであり、そして最高の礼拝者だった、そして御言葉予言を信じて待ち望んでいた人たちであったに違いないんですね。そういう人たちにイエス様がまず最初に現れてくださった。のかもしれない。いや、おそらくそうだろうという読み方に私はかなり変えられたんですね。 でも大変な労働です。そうでなくても羊飼いたちは。ですから羊飼いたちの中には確かにこの、貧しい人たちもいたと思います。でも彼らはその中にあっても、別格の人たちだった。私たちもイエス様にを迎える、出会うということは本当にその清さを、神様の清さを、シミもシワも傷もない栄光の教会を私の前に立たせたい、私自身が羊であり羊飼いとして喜んで保っていこうではありませんか。アメンですか。さあこの、羊飼いの野からですね、このあとこの羊飼いの野のところにまた記念の教会が立ってるんですね。そこにはアーモンドの木がありました。アーモンドっていうのはこの、シャケイド、ショケイドっていうんです。これも見張るという意味ですね。見張る、見守るという意味です。私たちがこの清さを保つって何か自分が汚れないようにっていうだけじゃないんですね。私たちは羊であります。良い羊飼い、イエス様の羊です。ですから神様に捧げる羊ですから、もう最高の無傷の羊であると同時に、私の羊を飼いなさい、復活のイエス様は言われました。私たちはその羊を、羊飼いの端くれとして見張り、見守り、そして傷がつかないように神様に一緒にお捧げできるように守っていく、そういう役割もいただいています。ということで私たちもこの、アーモンドというのはこの見張り、見守りという意味ですけども、このミグダルもそうですね。私たちはこの清さを保つというのは自分だけでなくて、私たちの家族もこの町もこの国も本当に神様を礼拝する、イエス様をまたお迎えしていく、顔と顔と合わせていく、そういう清さを保っていくように取りなし祈り続けていく必要があるんですね。昨日一昨日も読売ランドで大きなユースとキーズの集会がありました。佐藤明先生が福島原発に一番近い教会の先生が熱いメッセージを語ってくださいました。そのメッセージの間、私は木君と一緒にゴーカートに乗っていましたけども、でもこれが羊飼いの働きなのかなっていうふうに思ったんですね。そこで一緒に喜びをして、でもこの佐藤明先生のその福島の原発ですね、目に見えない汚染、私たちはそれを恐れ、またその収束のために祈ります。でも放射能よりもよっぽど恐ろしい私たちの罪と、私たちの汚れと、私たちの神を神とも思わない、平気で生きてしまう、そういうものがよっぽど汚染しているんですね。私たちは原発の事故とかあってもなくても、私たちはもうそういうものに、でも除染が必要ですよね。でもイエス様はそれをしてくださいました、ね、でもそれをまたひっくり返してしまうような生き方ではなくて、私たちはその清くなったところを履物を脱いで、ここは神の、私の聖なる地だと本当に踏み締めて固めていく、そして神の清さを本当に表していく教会です。さあ、もう一つですね、最後にこのエリコの話をしたいんですけども、その前にごめんなさい、もう一つあります。ヨハネの4章でサマリアの女性がシェケム、ヤコブの井戸でイエス様と会いましたよね。そのシェケムには行けなかったという話は先週しました。ちょうど下校時刻で、アラブの子供たちが石を投げてくるかもしれないということですね。でもそこでイエス様はこの乾くことのない私から飲みなさい、そして真の礼拝者、このゲリジム山といって、ここですね、ここでサマリアの人たちは礼拝していました。これ近づいていくと今でもサマリア人たちの町があるんですよ、山の中腹に。結構立派でしたね。でこれが山頂ですね。そこにはそこから見下ろすとこのシェケム、その井戸の町が見えるんですね。そしてこうチャーチってありますけども、ゲリジム山で、イエス様の時代何百年か後にですね、ご丁寧にもういろんなあらゆるところでやっぱり教会が立つんですね。でもイエス様もおっしゃいました、ここでないところで礼拝するよっておっしゃったんですね。ですからその教会はやっぱりなくなっちゃったんですね。でエルサレムでもないところで礼拝する、じゃあどこなんだ、ここでもないところ、 こでは今他のものも礼拝されています。でも私たちは本当に天のエルサレムで天で礼拝するようになっていくんですね。この真の礼拝者って霊と誠で礼拝するってありますよね。ユースワーシップキャンプで夏やりましたね。4章23節霊と誠、霊については皆さん少しなんとなく、分かってきたかもしれませんし、また来週から、その聖霊の御言葉を見ていきたいと思いますが、誠って何でしょう。誠っていうのは、これ原文ギリシャ語ではアレテイアっていうんですけども、ですね、真の礼拝者の真と同じですね。これは誠っていうのはその、言葉の意味はですね、隠されていないという意味です。隠されていない、裏表がないということです、ね、裏しかないではなくて表しかない、私は、こんなに礼拝していますよ、でもそうでない部分もちょっとありますよ、いや実はこんなにありますよっていう私たちではないということです。霊と誠の礼拝者というのはもう礼拝者でしかない。働いている時も食べる時も寝る時も休む時も礼拝者でしかない。神様を表している、神様を喜んでいる、神様の喜びに満たされている、そういうものになっていくんですね。この後地の塩、世の光という話しますけども、その世の光が、マスの下に暗いところに隠したら意味ないって言いますね。それは世の光でありながら、闇の部分もあるってことはないんだってことです。私たちは隠されていない、本当に神様の光だけを輝かして反射していく、そういう礼拝者なんですよって今隣の方に言っていただけますか。あなたは、真の礼拝者です。そんなはずないよなみたいな顔して言わないでくださいよ。もうそうされたんです、そうされたんです。今週そうなりますように本当に祝福してし合っていきたいと思います。で、このゲリシム山を降りてこのエリコの町ですね、エリコ、ザーカイ、ザーカイ知ってますね。ザーカイさん、ルカの19章の、そう、木から降りてきた、何の木から降りてきましたか。ん、イチジクグアという木なんですね。じゃあエリコの町に行きました。エリコ、ジェリコってね、このスペルですけども、ここもやっぱり西岸地区アラブの町なんですね。このアラブ人の町っていうのはとにかくですね、車屋さんが多いんです。人より車の方が多いんじゃないかっていうぐらいですね、みんな車を直して使ってるんですね。はい、で、あとですね、結構おもちゃ屋さんとかが結構多かったんですね。そしてこのエリコは果物が非常によく取れると、温暖なところなんですね。海抜マイナス400メートルぐらいで暖かいんです。そして夏目屋市の町と聖書に書かれています。実際にこれ バスの中から撮ったんでちょっとブレている感じですけども、はい、夏目屋市いっぱいありました、はい、でこれがザーカイが、登ったのと同じ種類のイチジクグアの木です。これに登ったかどうかは分かりませんけど大きいんですね、イチジクグア。そしてだんだんこの拡大していきますと、ほらなんかこの赤い実があるんですね。ザ赤いって感じですねまだ登ってるのかお前はって感じですけどね、はい、これがイチジクグアの実らしいんですね。右上にはまだ緑のもありますよね。で熟したのが赤いやつでしょ。でもこれなんで木に登ったかというとですね、ザーカイでなくてもイチジクグアこれ食べたら美味しいそうなんですけど、そのままでは甘くない。で熟す前にこの傷をつける必要があるっていうんです。誰かが登って実にこの傷をつける、自分の実じゃないですよ、イチジクグアに傷をつける、そうすると甘く熟すっていうんですね。でもそれ結構大きい木ですから、お金持ちとかあんまりしないんですね。ザーカイとか多分しなかったと思います、ザーカイは自分が持ってる桑の木があったとしても、使用人、お金のない人たち、貧しい人たちに登らせて普段はこの、身に傷をつけるっていうのをさせてたんですね。ところがそのザーカイ自身がこの登ったっていうのはですね、 これはどういうことかっていうと、みんな登ってないですよ。サーカイだけが登ってた感じに書かれてますよね。そうすると普通はそういう貧しい人、お金持ちでない人が登るんです。それを仕事として危ないですから。でもザーカイを登ってるっていうとですね、イエス様が来てみんな見に来ましたけど、ザーカイ木に登ってるよって何やってるんだろうって、それはみっともないこと、貧しい人がすること、プライドもあってお金もあったザーカイはもうそういうことを気にしていたらとても登らなかったと思うんです。そんなザーカイがなんで木に登ったか、おだてられた豚だったんですか。誰も登れなんて言ってませんよ。イエス様降りておいでって言いましたからね。それほどイエス様にを見たかった、イエス様に会いたかった、イエス様と顔と顔と合わせたかったってことですね。イエス様との御顔を愛するっていうのは、それほどもう周りからどう思われても構わないっていう、それぐらい素晴らしいことなんです。花嫁が花婿に会うっていうことは、私たちが祈りの上で本当にそういうこのザーカイの思いを持ってですね、でも観葉植物ありますけど、登ると折れますから登らないでくださいね。私たちは本当に祈っていきたいと思います。さあ、このザーカイ登ってたのにイエス様降りておいでって言いましたよね。エリコっていうのはこの海抜400メートル、海よりも400メートル低いところにあるんです。エルサレムが標高800ぐらいでしたかね、結構1000メーター以上のものすごい急坂なんです。そこをエンジンブレーキ効かせて一気にこう降りていきました。登るときは一気に登っていくこれ結構大変です。でもイエス様はそこを登っていったんですね。エリコはイスラエルで一番低いところ、視界の脇にありますから、イエス様は一番高いところから、天から降りてきて、まずベツレヘムに降りてこられましたけども、そこからさらに一番低いエリコに降りてこられたんですね。バプテスマを受けられたのも視界のこのエリコの脇でした。一番低いところで、罪もないのに悔い改めのバプテスマを減り下られたんですね。でエリコの町をもう一度通られて、そこからエルサレムに登っていく。十字架は降りる場所じゃなくて本当に天にもう上がっていく、その助走みたいなもんですね。十字架復活はそのエリコでイエス様はザーカに言われました。あなたも一緒に降りておいで、もう高くお高く止まっていないで一緒に降りていく、これがイエス様と出会うということです。そしてそこから一緒に引き上げられていく。ですから私たちは減り下って、そして上げられていくんですね。礼拝で立ったり座ったりね、なんでそんなことしなきゃって思う方もいるかもしれませんが、私たちはもう全てそういうことも表しながらイエス様と一緒に、本当にへり下るときは本当にへり下り、そして高められていくんですね。さあ、このエリコの町ではもう一つ二つ見どころがあるんですね。エリコのちょっと先に行ったところですけども、マウントオブテンプテーションってこれ誘惑の山です。奥に見えるのが誘惑の山で、そこにケーブルカーがあるんですね。これその乗り場に当たるところです。まあ、一応私も証拠写真ですね。テンプテーションギャラリーっていうのはですね、お土産屋さんです。みんな思いっきり誘惑されていろいろね、買い物をしてました。私も夏目足とイチジクありましたね。ここで買いました。イチジクまだあるので、食べてない方は冷蔵庫から出して食べてください。はい。で外にはザクロがあって、ザクロジュースの誘惑とかですね、ラクダ1回5ドルみたいな、そういう誘惑とかですね、みんな誘惑に負けてたんですね。はい。でその脇にですね、このエリコの城壁、当時、いやその前から、紀元前からの城壁の跡っていうのがありました。ちょっと待ってください。どうだったんだろう、城壁崩れたんでしょうか。あらあらあら、まあいいや。エリコの城壁の跡だけあったんですね。城壁、エリコはもうその外側も今結構大きな町になってます。でそこに結構日本企業の支援とかも届いてるんですね。日本の旗とかもありました。でもエリコの城壁は崩されたままなんですね。なぜかというと、ヨシュアがエリコの町の城壁を再建するものは、その呪われよと、再建するものの、時に長男が死んで、完成した時に末っ子が死ぬだろうと言われて、そして実際に再建をしてみた王様の子供たちが死んじゃったってかわいそうな話が聖書に残ってますね。エリコの城壁というのは何かというと、神様がヨルダン川を渡ってこのイスラエルの民、主の民が最初に この戦った、いや戦ってないんですよ、おーって言っただけなんです。ぐるぐる回って神様が城壁を崩してくださったんですね。何かというと、人の手による自分たちで自分たちを守ると、自分たちはすごいんだと、それを誇るのが城壁でした。バベルの塔と同じですね。それを神様は崩されたんです。そして城壁という城壁を全部崩して、いく、それが神様の願いだったんですね。そしてイエス様ご自身が異邦人とイスラエルとの間の隔ての敵、壁も崩してくださいました。ですからこの城壁を建て直す、あのイスラエルの人たちも怖くて誰も城壁に触ろうとしないんですね。建て直したら自分の子供たちがどうなっちゃうかということで、もうそのままほったらかしになってます。でもそれでいいんです。私たちもどうでしょうか。でも私たち心の中の城壁、クリスチャンになります、イエス様に献身しますと言いながら、私たちは何か心の城壁、エリコの町を作ってないでしょうか。その時に私たちは本当に主は悲しまれます。でも今日心の城壁が完全にイエス様によって崩されますように。さあ、エリシャの泉っていうのがエリコにあるんですね。エリシャがの時代に、エリコの町はこの死に至る病とか子供がなかなか与えられないという、そういう人たちがたくさんいました。水が良くなかったんですね、水源が。で、神様がエリシャに言ったんですね。新しいお皿に塩を山盛りにしてエリシャのところ持ってきなさい。で、彼らはそうしたんです。で、その塩を水源にエリシャが撒いたんですね。そうしたら水がきれいになって、そして今でも今日に至ってる。で、今でもそこの水、あの綺麗な泉が湧いてるんですね。見てみましょう。これがさっきのエリコの城壁ですね、はい、ちょっと前後してしまいましたが、これがそのパイプですね、水源からの。で、これがエリシャの泉の水源です。一番源のところで、ここはあんまり流れがない感じなんですけど、実はどんどんコンコンと湧き流れてまして、外にはですね、水浴びができるようになっているところもあったんですね。でもこれが町中に行ってみんなが飲むのかと思うと、なんか申し訳ないと思ったんですけど、この脇にあるあの右側のパイプ、これが水源のパイプなんで、皆さん安心してくださいね、はい、で、エチオピアの教会の人たちがここでこのバプテスマ洗礼式とかやってましたね。シャワーでジャーってやってましたね、はい、いろんなバプテスマがあるなと思いましたが、でここでですね、この塩を持ってきなさいって言いました。死海がすぐ近くにありますから、この死海というのはデッドシーっていう、その、塩がいっぱい、塩分の濃度の高い海ですね、湖ですね。これがその近くのクムランのところです。これが清めのクムランの磯木ですね。バプテスマのヨハネもこういう清めのところにいたんじゃないかって言われます。で、これが死海です。これ塩分がたくさんあるんです。で、このちょっと視界があんまり良くないってあれなんですけど、この上にですね、山の山脈みたいになってるちょうど真ん中に、ちょっとほとんど見えないですね、一番奥にですね、白い薄い山がですね見えるんです。丹沢の向こうの富士山みたいな、それがネボ山といって、モーセが最後に登っていたネボ山ですね。そこでモーセが、天に引き上げられたところですね。で、そこラクダがなんかダッシュしてましたね、はい、たくさん珍しく。で、これが司会です。彼らは泥を塗っても、これ沢口先生の息子さんですね、右側ですね、はい、泥もあってるんですけど、これ塩分も高いんです。で、奥の方ではこの水に浮いてる人たちがいますよね、はい、で、そういうこの司会ですから、塩がたくさんあるんです。塩を持ってきて、そして水に入れたら癒されたって言うんですね。で、マタイの福音書を最後に読みたいと思うんです。今日はここまでにしたいと思うんですが、マタイにならないか、ありました、これですね、今ですね、じゃあご一緒に読みましょう。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。 山の上にある町は隠れることができません。アーメン。まあ、この三条の説教はまた来月じっくり見ていきたいと思いますが、あなた方が地の塩ですというんですね。神様がエリシャに、まあ、みんなに言って、そのおそらく司会の方から塩を持ってきて、それを水源に入れたら癒しが起きた、命が起きた。そのように本当に病があるところ、死があるところ、命がないところ、そこに塩が入れられることで、投げ入れられることで、もう一度命が流れ出すんです。もう死の水だった、泉が命の水にな、泉になっていくんですね。そして私たちが塩だって言うんです。ということは何ですか？私たちがその死の水の中に投げ入れられるってことですよ。そんなとこ入りたくないわんと思うかもしれません、ね、塩は入れる、しかも溶けて見えないんです、ね、で私が、ね、塩味効かせて癒して頑張ったのにっていうことも見えません。でもそれでいいんです。私たちはそういう地の塩なんです。皆さんの家庭、職場、学校、地域、いろんなところに皆さんは地の塩として今そこに置かれている、投げ入れられているんですね。そこには命を失っている人たちがたくさんいます。病がたくさんあります。罪も汚れもあるかもしれません。それを清めるために、それを神様の清さに回復するために、そこに命をもう一度もたらすために、私たちは、皆さんはそこに今投げ入れられているんですね。皆さん、お隣の方に、あなたも塩です、はい、宣言してあげてください。はい、そして私たちは世界の光でもあります。光は闇に隠れたら意味がないってありますね。先ほど誠の霊と誠の礼拝、礼拝者ってありました。誠というのは隠されていない、裏表がない、もう光だけで闇がないってことです。私たちは闇に隠れたら誰も見られなくて、ね、そこでならちょっと悪いことしてもって私もずっと思ってきました。でも私たちはもう光なので、闇に隠れることできないんですね。そこでも輝いちゃうんです。私はそんなすごい人じゃないと思っても、私たちの中にも聖霊様がおられますから、イエス様が生きておられますから、ですから私たちはもう大胆に輝くしかないんですね。輝き続けるとどうなるでしょう？ろうそくもランプも最後は消えてなくなります。炎だけ、いや煙だけが神様に届けられます。でもそれを喜んでくださるんです。こんなに短くなってもうもったいないから、ね、あとわずかだから取っとこうじゃないんです。私たちはそれを最後までこの世を照らし、そして神様にその光と煙をお捧げしていく。イエス様が献身されました。イエス様身を捧げる、まあ、捧げるのは神様にですね。でも私たちにも与えてくださいました命を、というふうに私たちも神様に礼を捧げ、そして愛を、命をお互いに分け与えていく、地の塩、世の光として皆さん祝福いたします。お祈りいたしましょう。愛する天皇様、本当にありがとうございます。本当に、イスラエルにあなたが本当に皆さんの祈りと、また捧げ物、本当に尊い、その備えの中で送り出されていきました。本当に多くの啓示をあなたは語ってくださいました。また他にもたくさんありますけれども、でもこの3週間私たちは、受けてきました。私たちもまたイスラエルに一緒に行きたいと願います。この地のイスラエル、エルサレムもそうですけれども、でも、天でイエス様が備えてくださっている永遠の都エルサレムが用意されている。それがやがてイエス様と共に降りてこられる。そこに私たちは共に住まいを与えられます。感謝します。でもそれにふさわしいイエス様と共に喜んで、こんな私がというものではない、もうその時は大胆に堂々とイエス様をお迎えしていくものと、聖霊様は私たちを作り変えてください。今清い御霊を受けて、私たちは本当にイエス様のと共に一つと結ばれる清さに私たちは作り変えられていくことを宣言いたします。感謝します。イエス様の皆で祈ります。アメン。